創世記ではアブラハムのその信仰の生涯を追ってきましたが、25章で、アブラハムの生涯を終え、今日からイサクとその子供たちヤコブとエサウの誕生を取り上げていきます。イサクの生涯と書いてありますが、先にヤコブとエサウが取り上げられていきます。ヤコブとエサウというのは聖書の中でも独特な性格を持った登場人物です。全身毛だらけでワイルドなエサウと、知的で穏やかな性格のヤコブ。対照的な性格の双子の兄弟なんです。兄エサウは荒々しい性格の持ち主で、野の人となり、漁が得意だったといいます。逆にヤコブは天幕に住み、どちらかというとインドア派なのでしょうか、ね。でも羊を飼っていたといいますね。ヤコブは生まれてきた時に兄のかかとを掴んで出てきたというですね。それが何を意味するのか後にわかるのですが、遺産相続において2倍の相続ができるという長子の権利を兄エサウから奪い取ってしまいます。とてもずる賢い性格も持っていたのです。しかし、そんなヤコブとエサウについて、このように書かれている聖書箇所があります。新約聖書のローマ書9章13節。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。神様は、ヤコブを愛して、エサウを憎んだとパウロは言うのです。すべての人を愛しておられる、普遍的な愛を持たれた神様が、ヤコブを愛し、エサウを憎んだとここでは言われているのです。これは、選びについて書かれている箇所です。今日はこのローマ書の9章13節の御言葉と、そして創世記の25章19節から34節を通して、私たちの選び、救いの選びについて考えてみたいと思います。まずはじめに考えたいことは、神様はすべての人の中から特定のものを選ばれるということです。神様は世界の中からたった一人、アブラハムという人を選び出し、祝福しました。人類の中からたった一人アブラハムを選び、イスラエルの父としました。そして神様はアブラハムから8人の子が生まれましたが、その中からたった一人、アブラハムと聖妻のサラとの子、イサクに祝福を受け継がせました。しかし今度はそのイサクとリベカからは双子の兄弟が生まれてきました。神様はイサクの子エサウとヤコブのうち一人、そのうちの一人ヤコブを選んで祝福していったのです。私たちもこの日本でキリスト者が100人に一人もいないというその日本という国で神様から選ばれ救いを受けました。神様は世界中の中から特定のものをご自身の民として選ばれるのです。新約聖書のヨハネの福音書15章16節には、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですとも書かれています。ヨハネは、私たちが神を選んだのではなく、私たちがキリスト教を選んだのではなく、私たちがイエス様を救い主として選んだのではなく、神様の方が私たちを選んだのだと教えています。ではなぜ神様はアブラハムを選び、イサクを選び、エサウではなくヤコブを選び、そしてこの私を選んでくださったのでしょうか。この聖書箇所を見ますと、創世記の方ですね、聖書箇所を見ますと、多くの人はエサウという人は、長子の権利を軽んじるようなものだったから、 神様の霊的祝福の後継者から退けられ、ヤコブが選ばれたのだと、そのように考えることがあります。果たしてそうなのでしょうか。ある時、漁に出かけたエサウが飢えつかれて帰ってきました。一日中、脳を駆けずり回って、疲れ切って帰ってくると、ヤコブが煮物を煮ていたのです。あまりにも疲れ切った空腹の状態が、原文からは、倒れんばかりの状況、気が遠くなりそうな状況であったと書かれています。それを待ち構えていたかのように、ヤコブが煮物を煮ているんです。きっといい匂いをさせて、遠くまで匂いが漂っていたのではないでしょうか。お腹を空かせて狩りから帰ってくると、煙がこうですね、立ち上っていて、エサウが煮物を煮ている。何やら美味しそうなものを煮ている。するとエサウは、どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているんだからとヤコブに言います。これ、レンズ豆を煮ていたそうなんですけど、そこの赤いものを私に食べさせてくれとエサウは言ったんです。エサウにとってはもう腹ペコで中身なんてどうでもよかったんですね。肉でも豆でも何でもいいから早く食べさせてくれ。原文を見ますと飲み込ませてくれとなっているんで、早くその赤いのをもうかっこませてくれといった荒っぽい感じになります。そこですかさずヤコブは今すぐあなたの調子の権利を私に売りなさいと言うんです。調子の権利をレンズ豆のスープと交換しようと言うんです。財産分与において2倍の相続をもらえる調子の権利、長男の権利を豆と交換しようと言うんです。骨付き肉じゃないんですよ。豆と交換しようと言うんですよ。しかもその調子の権利には物質的な財産だけではなくて霊的な財産である神様からの祝福を受け継ぐそういう権利がありました。しかしエサウは見てくれ、死にそうなのだ。調子の権利など今の私に何になろうと言って調子の権利を安売りしてしまったんです。で、このようにエサウは神様からの霊的祝福を軽く見たことが霊的祝福の後継者として選ばれなかった理由なのでしょうか。で、逆に言うと貪欲なまでに霊的祝福を受け継ぐことを求めたから、ヤコブが神様から選ばれていったのでしょうか。たとえ汚い手を使ったとしても、そこまでして神様からの霊的祝福を必要としていたから、ヤコブは神様から選ばれたのでしょうか。で、そうであったのなら、もしエサウが神様からの祝福には興味がなく、霊的祝福よりも物質的な祝福の方がいいと思っていたから、選ばれなかったのであれば、なぜ私たちが神様から選んでいただけたのでしょうか。以前は神様のことなど興味がない、聖書なんて信じないと言って、神に背を向けていた私たちが選ばれるはずがないのです。信仰を持った後も、救いを受けたことに安心して、信仰生活はほどほどでいいかなと思っているような私たちが、神様から選んでいただけるはずがないのです。貪欲なまでに霊的祝福を求めたヤコブも同じです。たとえ霊的祝福が欲しいと思っていても、エサウよりも何倍も霊的な祝福を欲していたとしても、汚いやり方でエサウから奪い取ったヤコブは選ばれるのでしょうか。霊的祝福はエサウに求めるのではなく、神様に求めるべきであったのに、人間的な方法でそれを得ようとしたヤコブが選ばれるのは、不思議なことなのです。ここから教えられることは、神様の選びというのは、私たちの行いによるのではないということです。エサウは霊的祝福を軽んじ、ヤコブは霊的祝福を求めたから選ばれたのではありません。私たちが神様を求めたから、私たちが救いに選ばれたのではないのです。私たちが救いに選ばれたのは、私たちの行いが正しかったから選ばれたのでもありません。神様の選びというのは私たちの行いで左右されるものではないのです。ローマ書の9章11節には、 このエサウとヤコブのことを言ってるんですが、その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、と書かれているんです。エサウもヤコブも、そして私たちも、まだ生まれる前から、善も悪も行わないうちに、神様によって選ばれていたことが、ここには書かれて教えられているんです。私たちの救いの選びは、召してくださる方によるのですと言われています。召してくださる方によるというのは、私たちが選ばれる理由は私たちにはないということです。私たちが選ばれる理由は私たちのうちにはなく、神様にあるのだということがここで言われているんです。私たちが良い行いをしていたから、神様が私たちを選んでくださったのではありません。もしそうであったならば、世の中には私たちクリスチャンより良い行いに励んでいる人は5万といます。私たちが社会的に立派な立場にいたから選ばれたのではありません。私たちがたくさん聖書を読み、熱心に祈るから選んでいただけたのでもありません。私たちがたくさん献金や、また奉仕をするから選ばれたわけでもありません。私たちの信仰や行いによらず、神様は私たちを選んでくださいました。そのことによって私たちが誇ることがないためだと聖書は教えています。私たちには神様によって選ばれる理由など何一つないのに、神様はこの世界中からこの私を選んでくださったのです。私たちは神様の選びの前にただただへりくだって神様を褒めたたえたいと思います。神様はすべての人の中から特定のものを選ばれました。この日本という救われるものの少ない国において、この私を選んで教会に召してくださり、そして救いに召してくださいました。それは私たちが誇らず、ただただこの神様の選びの前にへりくだって召してくださった主が褒めたたえられるためです。次に考えたいのが、この選びに対する私たちの態度です。しばし、この選びというのが正しく理解されず、正しく受け取られないことがあります。もしある人が救いに選ばれているなら、その人が信じようが信じまいが救われるという考えがあります。ある人に伝道しようと考えたときに、この人が救いに選ばれているなら、私が伝道しなくても救われていくはずだ、という考えは間違いです。救いに選ばれた私たちは、自動的に救われて天国に行くわけではありません。伝道しなければ、その人が救いに至る信仰を持つこともできませんし、信仰がなければ救われることはありません。逆に信仰を持った私たちが、自分は本当に救われているんだろうか、自分は本当に選ばれているんだろうかと不安になることもまた間違いです。これから信仰を持とうとしている方が、求道中の方が、自分はこれから信仰を持って神様から救いをいただきたいのだが、もし自分が選ばれていなかったらどうしようという不安があります。しかし神様は、ご自分のもとに救いを求めてくるものを決して見捨てず、必ず救いに導いてくださるお方です。また、長年教会に通っていてもまだ信仰決心ができない方もいます。結局自分は選ばれていないから信仰を持つことができないのだという考えもまた間違いです。もしこの人が本当に選ばれているなら、神様を求めなくても救われるという考えも間違いです。創世記に戻りますと、イサクはなかなか子供が与えられませんでした。神様から約束が与えられていました。アブラハムにイサクが与えられたと同様に、イサクの子孫が祝福されると約束をいただいていました。主の約束は必ず実現されるということもアブラハムを通して教えられていました。たとえ不妊であろうと、どんなに年を取っていようとも、神様の約束は必ず実現すること、その証拠が 自分の出世そのものであるということもイサクは知っていました。それでも20年間彼らには後継ぎとしての子供が与えられませんでした。イサクは自分は確かにアブラハムから祝福を受け継いでいることを知っていました。神様が自分を選んでくださっていることも知っていました。ですから必ず後継ぎは与えられるんです。神様の約束ですから何も心配しなくても必ず子供が与えられるんです。それでもイサクは自分の妻のために主に祈ったと聖書は記しています。そして主は彼のその祈りに応えられたとあります。そしてリベカに子供が与えられました。神様の約束ですから祈らなくても約束が実現するはずなのに、イサクは神様に熱心に祈り求め、そしてその祈りに神様は応えてくださったと聖書に記されているんです。これでリベカは自分も神様の祝福の担い手であるということが確信できました。アブラハム、そしてイサクには約束が与えられていますが、妻のリベカにはその祝福の担い手という御言葉は与えられていなかったのです。しかしこの子供が与えられたという状況を通して、リベカは自分も神様の祝福の担い手であるということを確信します。そして必ず主の約束通りに子供が生まれてくることも彼女は知っています。主の約束通り必ず祝福の担い手としての後継ぎが生まれてきます。しかし今度はお腹の中の子供がぶつかり合うようになった時に、リベカはこんなことでは一体どうなるのかと不安になり、主の御心を求めに行きました。私たちは選ばれているなら神様を求める必要はない、救いに選ばれているなら祈り求める必要もないというのは間違いです。そして選ばれ救われているならば何もしなくても自動的に天の御国へ行ける、信仰を持って救いをいただいたならばあとは教会生活は適当に送っていればいいというわけでもないのです。ディボーションは気が向いた時にやっても、そして礼拝も行ける時に行ったらいいというわけではありません。私たちは神様のその選びに応えて信仰生活を送らなければならないのです。私たちを選んでくださった神様に応えて神様の栄光のために生きていかなければならないのです。そのために神様に礼拝を捧げするのは最も重要なことなのです。そして私たちは神様に選ばれたものとして成長し、神様の選びにふさわしく整えられていかなければならないのです。神様の祝福を間違った方法で求め、兄から奪い取ったヤコブでしたが、この後の人生でヤコブは試練に遭い、神様から訓練され、整えられ、成長させられていきます。最初は兄から祝福を騙し取ったヤコブでしたが、今度は直接神様から祝福を求めるようになります。そのようにヤコブは成長させられ、整えられ、訓練されていきます。私たちもそうです。もちろん私たちがどんなに成長したとしても、神様の選びにふさわしい人間にはならないのですが、それでも生涯かけて私たちは整えられ、神様の祝福の担い手として成長していかなければならないのです。選ばれるにふさわしくない私たちを神様は選んでくださいました。その選ばれた私たちの選びに対する態度が重要です。神様に選んでいただいた私たちは、その選びにふさわしく歩まなければなりません。そして最後にもう一つ考えたいのが、神様が私たちを選び、愛してくださった神様の選びの愛についてです。神様の私たちの選び、私たちを愛する愛というのはどのようなものなのでしょうか。それは私たちが通常考える愛や選びとは異なったものです。イサクはエサウを愛し、リベカは ヤコブを愛したと聖書は記しています。この二人のそれぞれの息子への愛は間違った愛、偏愛だったと言われています。この二人は双子でありながら、全く容姿も性格も違っていたようです。兄のエサウは漁師となり、野の人となりました。とてもワイルドで荒っぽい性格だったと思います。それとは対照的なヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいたとあります。しかし知的というか、ずる賢い性格を隠し持っていました。そしてヤコブは羊飼いをしていました。イサクとリベカはそれぞれの子を愛しました。28節には、イサクはエサウを愛していたとありますが、直訳では、愛すようになったとなります。イサクは、漁の獲物を持ってくるエサウを好み、愛すようになっていったのです。でこの漁の獲物というのは、本当に森のどんぐりとか木の実を食べて育っているので、森の香りがするそうなんです。それですごく美味しいそうなんですね。ですから、後の聖書箇所では、イサクが騙されて、エサウに化けたヤコブを祝福したときに、着物の香りを嗅いで祝福していました。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ、と言ってるんですね。イサクは、漁の獲物を食べさせてくれるエサウを愛したのです。それはある意味、エサウそのものよりも、エサウの能力、エサウの賜物を愛したということになります。またリベカはヤコブを愛しました。リベカがなぜヤコブを愛したのか、その性格のゆえかわかりません。彼の容姿を愛したのかもしれません。また彼女は予言を聞いていました。兄が弟に仕えるという神様からの予言をいただいていたので、ヤコブを愛したというのは大きかったと思います。しかしそれもまた、間違った愛の注ぎ方でした。しかし神様の選びの愛というのは、私たち人間の不完全な愛とは違います。先ほどから繰り返し言っていますが、私たちの能力や、私たちの賜物や、私たちの行い、また性格や外見で愛してくださっているのではありません。愛される理由など、何一つのないものを神様は愛してくださったのです。しかもすべての人に普遍的な愛を注いでくださる神様が特定のものを選ばれたのです。しかも神は全人類のために御子を送り、御子キリストは十字架によって全人類の罪を背負い、贖ってくださるという最高の愛をすべての人に注がれた、その神様が特定の人を選ばれたのです。とてもこれは不思議なことです。選ばれる理由のない私たちを選び、神の側に選びの理由があると先ほどは言いましたが、その神の側の理由とは、全く自由な選びなのです。全くの自由な選びというのは、私たちには理解できない神様の選びです。神様の計り知れないお考えの中で、私たちを選び、私たちを愛してくださっているのです。では、いつの段階で私たちは選ばれたのか、いつの段階でその愛が私たちに注がれていったのか。その愛というのは、私たちが神様を信じ、悔い改める前から注がれていました。その選びは、私たちが罪を犯す前から決まっていました。アダムとエバが神に背く前から、つまり人類の堕落の前から私たちを選び、私たちを御子の血によって贖い、私たちを救いに召してくださる、そのような計画を神様は持っておられたのです。最後にエペソ書1章の4節5節の御言葉を読みたいと思います。すなわち、神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く、傷のないものにしようとされました。神は、御旨と御心のままに、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられました。これが、計り知れない神様の愛。これが、 私たちには理解できない神様の全くの自由な選びなのです。それは世界の元に置かれる前から、つまり永遠の昔から私たちはすでに神様によって知られていて、神様によって選ばれていて、神様によって愛されていたのです。同じくエペソの一章六節を見ますと、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですとあります。とんで十二節には、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためですとパウルは言っています。ただただ私たちは神様の選びの前にへりくだり、ただただ神様の愛を褒めたたえ、神様の栄光のためにこの生涯を歩ませていただきたいと思います。それではお祈りいたします。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。愛する天の父なる神様、私たちをこの世界の元に置かれる前からイエス様によって選び、私たちが罪を犯す以前から私たちを清く傷のないものにしようとあなたの御心のうちにご計画してくださっていましたことをありがとうございます。私たちのうちには選ばれる理由もなく、また愛される理由もないものでありますが、計り知れないあなたの御心と、そしてあなたの恵みに感謝いたします。どうぞ私たちが選ばれたものとして、選ばれたものにふさわしく、そのあなたに従った生涯を歩むことができますように、私たちをますます整え、成長させてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。